UIC。
ここでイベントのお知らせがございます。花岡山、花岡大先生からイベントのご案内をよろしくどうぞ。は
い、あのですね、まあ、あの水曜版とかのサバスタにも出ていただいたんですけど、コラーゲン配合マンさんというあの、はい、芸人さんがいらっしゃるんですが、
震災の直後に入っていただいて、熊本にね、はい、FMC のその前線スタジオにも重たい水をね、持ってきてもらってね、であと、まあ、我々が元気づけられるメッセージをこう、うん、あのサインとともに書いてくださったりもしました。面白い方ですけどね、
がですね、いらっしゃるんですよ。
また来るんですか。あ、まあ、来るって言えばですね。また来るんだ。いやいやいや、
呼んでもないのに。
あ、そうですか。何してくんですか。
あの8月27日にですね、日曜日、あ、じゃない、土曜日に、
土曜日
2時からですね、はい、あのライブを私にいらっしゃるんですよ。で、今回は、あの熊本のその被害に遭った皆さんというか、そのまあまあ、これに関してはその、まあ、あの今まで、
まあ、ざっくり熊本の人は元気づけようとかですね、
それで、まあ、あの入場無料でやりますので、8月
無料とか言いながら、実はこう投げ銭を払えとか、そういう、うん、
それは多分今回はやらないと思います。と思いますけど、思いますっていうところですけど、
まあまあ、あの払いたい方はどうぞ、お気持ちで、
あの、ね、あの払わなくても全然大丈夫なんで、
無料ライブ、
だからあのそれはないと思うんですけど、無料ライブなんですけど、8月27日土曜日14時から、熊本市国際交流会館で行われますので、うん、ぜひ。
あそこは花畑町になんですかね。
そうです、あの市民会館の前のですね。
ですね、国際交流会館、
はい、でありますので、
27日、
はい、
土曜日の14時、はい、お昼2時から、はい、2時開演、ね、会場
2時開演だと思います。
じゃあ、もうちょい早めに皆さん集まっていただいて、はい、国際交流会館のどこですかね。
多分ですね、私の、まあ、予想では、地下の部屋だと思います。
あの地下2階の、
はい、多目的ホールだと思います。
あの、まあ、もちろんあの、国際交流会館行けば分かりますからね。
どうぞ
皆さん、あの、27日土曜日の14時です。14時、はい、お昼2時、はい、入場無料、
はい、
どうぞ皆さん、あの集まっていただいて、
よろしくお願いします。
あの、ね、楽しいトークライブというか、お笑いの非常にこう、あの奥の深い、
そうですね、面白いんで、
ぜひあのこの機会に、
ぜひぜひ、
あのまだね、あのご覧になったことがない方もこのチャンス、はい、ただですから、
ただですから、
ただですから、ただなら損した気にはなりませんから、そうそうそうそう、大丈夫です、間違い、
本当にそうです。あの、本当にね、実際はね、もうちょっと普通だったら何千円か取るんですけど、それはただですんで、
ぜひあのコラーゲン配合マンさんの独特のあの世界観、お笑いの世界をですね、味わっていただくいいチャンスだと思いますので、皆さん、あのどうぞお集まりいただきたいと思いますね。
はい、よろしくお願いします。
以上でよろしいですか。
はい、
はい、ありがとうございました。ではお便りに行きましょう。こちらは東京都中野区からいただきました。39歳会社員、ラジオネーム五目タンメン、
ありがとうございます。
リスナー歴16、7年、投稿は12年ぶりぐらいかなってことでございました。
ありがとうございます。
FMC は大したもんですね、うん、記録があります。12年前に
見つけましたか。
すぐ見つかるんです。これ、あの同じメールアドレスとかそういうものであれば、でないと分かんないですね、
はいはい。
サラリーマンはランチタイムが美田君ですね、うん、唯一の息抜き時間ですが、ゆっゆったりと楽しむ余裕はありません、うん、わずかな時間、わずかな予算でやりくりします、うん、ちなみに今週は月曜日、吉野家の牛丼並盛り380円、
うん、
火曜日、吉野家の旨辛カレー並盛り350円、水曜日、吉野家の麦とろ牛皿御膳並盛り580、ちょっと張り込みましたね、580円、
うん
うん、木曜日、近くのスーパーの弁当298円、
うん、
金曜日、マクドナルドのチーズバーガー130円、やっぱちょっとあの前半飛ばしたんですかね、
ちょっとバランス取るって、
バランス取るといいんで、チーズバーガー130円、うん、1個ということですね。でした。飲み物は買いません、
うん、
会社の冷水器、
うん、
飲み水オンリーです、
うん、
なお妻は現在和裁、和裁ね、あの縫い物、うん、和裁の教室に週2回、これ月曜日と木曜日、うん、それと図書館のボランティアを火曜日になさってるそうです、うん、に通っていて、うん、その際、そこにいる主婦仲間と優雅なランチを楽しんでおられます、
うん、
月曜日、
うんうんうん、
イタリアンレストランのランチ、うん、 1980円。
まあそんなもんですよな。
火曜日、毎日じゃないですかね、うん、これ火曜日、
毎日じゃなくても
和食屋のお刺身定食、うん、1280円、うん、で、水曜日はなくて、うん、木曜日、うん、インドレストランのコース料理、うん、2500円。いっぱいあのステンレスの器にいっぱいカレーとかそういうのがこう、うん、5個くらい乗ってるやつじゃないの、うん、なんかそういうなんとかバーンってあって他に、うん、とのことです。いやー、労働意欲が湧くな。いただきました。苦労なさってますね。そうですか。サラリーマンというのは本当つらい。
これお小遣いもね少ない。
私もでもあれですよ、ランチはお金あんまりかけませんから。何もここあの普段はね自分のところで飯炊いて、うん、あの納豆飯とかでやってますからすごい安くつくんですけど、だから最近ちょっとあの腰痛めたりとか、うん、あと作業がいろいろあったりして、あのこの近所に、うん、あのカラーリアがあるんですよ、鶏の、うん、あの持ち帰りの、うん、でそこ弁当も売ってるんですよ、うん、で鶏の唐揚げ弁当が250円なんですよ、うん、もうそればっか、うん、だからあのうちのあの誠の捨てとか見習い会でにちょっとあの鳥王って言うんですよ、うん、そこの鳥の王様って書いてあるんですよ、うん、鳥王で弁当買ってきてっつって、うん、であのワンコイン渡して、うん、でお前も食うだろうとかっつって2個買ってこいとかって、で、あのそれですよ、うん、鶏の唐揚げが塩唐揚げなんですけど、うん、だから5個ぐらい入ってて、うん、でキャベツの千切りがチュルチュルチュルって入ってて、うんうんうん、で なんかマヨネーズがちょっとだけついてて、うん、でご飯の上にふりかけがかかって、うん、そんだけなんですけど、これ250円なんですよ、うん、でそこそこのボリュームもあって、うんうん、まあ、あのとても良いので、うんうん、あの揚げたてで美味しいし、でそれ食ってますけど、うん、でまあそんなもんですよね、うん、いいですね、イタリアン、うん、レストランのランチ、うんうん、1980円、うんうん、こうパスタランチかなんかですかね、うんうん、なんかね、リゾットとかね、でドルチェとかもついてるでしょうね、ドルチェをね、
きっと普通 の水もですよ、出される水もあの、普通のコップじゃなくて、ちょっとワイングラスみたいなやつで、
足のついたやつね。
そうそうそう、
しかもあのピッチャーの中にレモンのスライスみたいなのがね、レモンピールみたいなのがいたりします。ちょうどあの、うん、ほのかなレモンの爽やかな香りがついてたりする水ですよ。であのコップにあの氷なんてものは入ってないですよ、うんうん、冷たい水が出てきて当たり前ですからね。でそんな感じの、でね、こうあのピッチャーに、ピッチャーの下のところに布巾をこう持って、うん、でこう「おいやいかがですか？」とかっつって「失礼します」「ひゃーっ」ひゃーっていうふうにこうついで「失礼しました」っていうふうにこう行く、そういうやつでしょ、うん、和食屋のお刺身定食、でこれあの中井さんがいて、あのちゃんと熱いお茶をね、
二月はね、
二月はどうかな、こういう店は二月はないでしょ、
う
ん、でもほらあのお茶の色が違うから、うん、そこら辺のほら定食屋で出てくるような出がらしのあの薄い茶と違って、ちゃんとあの緑色のなんかね緑茶って感じの、茶が出てきますね、お茶を飲んでるねって感じのね、もしくはあのほうじ茶ですよ、ランチはほうじ茶がですね、あのコスト下げるためにね、あれほら番茶をほうじてるだけでしょ、あれね安いですもんね。インドレストランのコース、インドレストランのね、もうきっとあれですね、こうあのターバンかなんか巻いた、シーク教徒の、マスターがいましたね、チャダっていう名前で、いますね、でヒゲ生やしてましたね、あんまりいませんけどね、大抵あのパキスタンとかスリランカの人ですけどね、でこの間あれですよ、あの収録前に、うん、あのキラウエアと行ったですよ、うん、なんだっけ、ちょっと待って、あのチラシがあります、うんうん、あった、タージっていうね、うん、店が見つかったんですよ偶然、うん、で最初ね、これキラウエア行くがスリランカって言ってたんですよ、うん、ね、あの花岡病に侵されてますね
何ですよその花岡病、別に病じゃないですよ
これ花岡病っていう、もうすでに 医学界では認められた病気で、もうあの毎日のようにスリランカのなんだっけ、ヌードルカリーが、ね、食べたくなる、しかも時々大盛りでみたいな感じで。
大盛りじゃないな、
今週だって3回来ましたからね。
あ、花岡病です、
これはもう今週3回も行く、
これね、まだね、これ難病に指定されてましてね、治すあの方法が見つからないんです、これ薬も見つからってないんですね、でともかく食べたくなるという、でそれに気流がかかってるので、で困ったなと、やっぱり困ってないんですよ、私も別に親しく行ってないから行ってもいいかなと思ったら、偶然看板が見えて、でやっぱほら新規の店をちょっと開拓したいじゃないですか、もうそれでちょっと行ってみたら、駐車場が分かんなかったんです、そしたら店の前にね、その経営者っぽい、その、まあ、向こうの人ですよ、おっさんが立ってて、で俺が聞いて、駐車場どこですかって、おそこ目の前ね、その目の前のコインパーキング止めるね、金ある金あるって言われて
そう金ある
かとかって、ほんでおい金あるってぞそこ止めれよって言って、で木上が止めてる時にその親父がポケットに手突っ込んで小銭取り出してジャラジャラってなんで100円はいやるって言って100円もらって、それで、まあ食ったんですけど、場所は上領寺のところですよ、それでそしたらなんかベラベラしゃべり始めて、うちはねハラル料理のねハラルのねハラルフード売ってるね、とても人気ねあちょっと来いちょっと来いって言われてで奥の方にそのハラルフードですよ、いわゆるイスラムの人たちのね、それを売ってるコーナーがあって、でこう冷凍庫とかにそのハラルフードの肉とかいろいろこう入ってるんですよ、でココナッツの缶詰とかいろいろあって、で全部ねハラルOK ねって言われて、何がどう OK なのかよくわからんけど、とても人気ね、もうこの辺りの留学生みんな来るね、ハラルねって、ここら辺の留学生はみんなイスラム教徒だって、おいでね、チラシもらったら会社の名前書いたんですけど、アリババ兄弟トレーディングしかも代表取締役アリババってすごいですよ、アリババがいるレストランを見つけてしまいました。パキスタンインドレストランタージ、これね、ぜひランチはですね、750円、に消費税が乗っかります、
でも500円からありますけど、
あでしたっけ、はい、あそうですか、
コースが3つあって、
あ500円からだって、
500円からだった、
あそうですか、
でも、私は税込みとか税別とか書いてなくて500円からだろうと思ってたら、ちゃっかり取られたけですね、
それなりにうるさいですねこの人はね、
これちょっと騙しやろと、
それはほらインド人嘘つかないって、インド人じゃないから、多分パキスタンの人だから、
いやだその値段で食べたつもりだったのに買っちゃったよ750円が、
それはね、税金に関しては店の税じゃなくて、それは日本国が徴税してるんだから、しゃあないよ、税金はね払うのが国民の義務だね、
だってほら表示の仕方もほら今ほらちゃんとしてないから、
そうそう、今ごっちゃだから、まあともかく、タージオープニングスペシャルセットを今やっております。6月18日土曜日から26日日曜日まで、
終わってるじゃん、
もらったばかりのこのチラシがタージ、ぜひね、
タージンじゃないですね、
タージンじゃないですね、関西の人たちが分かるタージンじゃないです桃山学院大学卒業のピン大って言われてるらしいです、というね、
偉いですね、でもね、ちゃんとね毎日それぐらいで抑えてる。
寺田さんは昼はどういうランチをしてるんですか。毎日
私はもう家で野菜切って、
はい、野菜って何ですか、ね、レンコンとかですか。
あ、レンコンも切りますね。
レンコン切って、レンコンをこう
もやし、
レタス、
きゅうりかまぼこ
はすいません、もやしはどうなってるんですか。
もやしはさっと茹でます。
さっと茹でますね、はい、味付けは
何もしないです。ドレッシングがあるから、
まあ、いや、もやしと、
はい、
きゅうり
レタス、あとたまに大豆、はい、あとひじきとかね。
ひじき、
はい、
なんですか、草しか食わないの基本的に。サラダしか食わないんですか。
サラダとおにぎり。
あ、おにぎりが別にある、
はいはい、
あ
だから簡単
な、要は弁当ってことですね。
そうです、
外食はしないですか。外食
ほとんどしないですね。
ああ、はい、花岡市は昼は今どうしてるんですか。 スリランカ、
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 スリランカ2、スリランカ2、スリランカ、
スリランカってのはワンのことですね。
ワンのことです。で、あとは、あの今週はちょっとコンビニでおにぎりで済ませたのとか何回かありましたけど、
圧倒的にじゃ あの年のうち1年間の半分以上はスリランカですね。
そうですね、最近はですねあの特に震災後、
震災後はずっとスリランカってことですね。
大体今までは1週間に1回か2週間に1回しかスリランカ行ってなかった。
ということはあの花こしを輪切りにすると半分はスリランカでできてるということですね、ということでございまして、まあそのうちスリランカからあのなんか親善大使かなんかのね、あのぜひコロンボに来てくれという、スリランカコロンボだっけ、どこだっけ、
どこで
スリランカ、バングラデシュ、じゃないな、バングラデシュが、バングラデシュがコロ、違うか、ど、スリランカの首都はどこだ、まあ いや後で調べておいてください、ということで続いては、兵庫県姫路市からいただきました39歳主婦、ラジオネームファンキー、
ありがとうございます。
飛行船とヘリコプターと旅客機の長所を合わせた新時代の航空機が登場したとのこと、よくわからないので教えて新右衛門、ということでいただきました。世界最大の、最大級と言っておきましょう、空飛ぶお尻と言われております、これ次世代型航空機エアランダー10という航空機が、17日イギリスで、初飛行に成功いたしました。このエアランダー10はイギリス政府の講演で、後押しで複数 そのイギリスの企業からクラウドソーシングで、資金を集めて開発にこぎつけた、まあ、いかにもイギリス人が考えそうな、とんでも飛行機であります。でこれ炭素繊維でできている胴体なんですけれど、これヘリウムガスが詰まっておりまして、うん、要するに飛行船ですね、うんうん、飛行船のようなものです。でこれがあの、胴体が2つあるんですよ、うん、2つ並んでてキュッと先がつぼまってて、うんうん、なんか割れ目がちゃんとあるので、うん、あのいたあとこうグラマーなお尻を足元からこう 上向きに見たような感じに見えます、うん、なので空飛ぶお尻と言われてるんですけど、でこれがその胴体がヘリウムガスでまあ集まっておりますから浮きます、うん、で今度350馬力の V8 ディーゼルエンジンを4機積んでおりまして、時速150キロぐらいで、まあ、ブーンと飛んでいきます。でヘリコプターのように垂直離着陸ができたりとか、あと、例えば砂地とか河原とか浜辺とか、そういったあの、まあ、ざらついたところでも、あの簡単に離着陸ができるような、そういうあのアタッチメントがあったりとか、いろいろあります。で、とてもあの燃費が少ないわけです。なぜヘリウムガスのおかげで勝手に浮かぶんで、で浮かんだ上でその進むのはその、V8 エンジン そのプロペラです。でちなみにペイロードって言うんですけど、あの積載量ですね、どんだけ積めるかっていうと10トンあります、うん、10トンのものを積めるというふうに言われておりますんで、オスプレイよりちょい能力があると、うんうん、オスプレイが9トンぐらいですからね、うんうん、ですから、これはまあ、燃費もよく、何よりも浮かびっぱなしができると、うんうん、飛行機ってのは燃料が切れたら落ちますからね、うんうん、基本的にね。でこいつはあのヘリウムガスが詰まってりゃ浮かんでるわけですよ、うんうん、なので、数日間ずっと浮かびっぱなしで、うん、同じ場所にずっと止まっておくこともできるということで、例えばその物の輸送だけではなく、例えばイベントなどで、その上空に停止して、うん、そこを通信基地にして、うん、Wi-Fi の基地にしたりとか、うん、っていうようなこととか、例えば災害の時は携帯の基地局になるとか、うん、っていうようなことも言われておりまして、あの飛行船を携帯の基地局にするっていうのは、うん、実はもう十何年前からその構想はありまして、日本にもあるんですよ、うん、これ総務省が実はあの研究進めておりましてね。で、あの時あれだっけ、徳島県知事の飯泉家門、知事がまだ郵政省の役人だった時に熊本に来まして、で私と一緒に講演をやったんですよ、彼が前座で彼が前座で私がメインだったんですけど、今、まあ、あっちの方がすごく偉くなっちゃいましたけど、もう県知事ですから。で、でその時にその郵政省が進めている、うん、そのいろいろその飛行船を使ったりのそういったやつの、通信の、うん、いわゆるプランってやつを 彼があの発表したのを私覚えておりますが、うん、もうその頃からあるんですよね、うん、でそれがあのいよいよ現実に近づいてきたということで、これはの高度6100メートル上空を5日間飛び続けることができるようになっているということで、これだからいいんじゃないですか、これどんどん増えたらね、うん、あのうん、例えばそのさっき言った災害の時もそうだし、あとそのデモンストレーションにもなりますよね、うん、飛行船はね、うん、昔あの我々が子供の頃はあの飛行船がやってくると、うん、日立の木戸カラーって書いてある木戸カラーの飛行船で、もうポンパがね、ポンパが来た時はちょっとあの感動しましたね。もうあの、大江小学校で授業を受けてましたけど、うん、あの上空をですね、その木戸カラーが来たわけですよ、うん、もう授業になんないですもん、うん、なんでもうあのその時はあのやっぱ教師も粋なやつで、まあ、自分も見たかったんでしょうね、うん、あ飛行船だとかって言って、うん、木戸カラーだとかって言って、うん、みんな窓際に来なさいとかって言って、うん、あれが飛行船よみたいな感じで、うん、あの授業を潰して飛行船とはみたいな話になっちゃったり、うん、だからそういうようなことがありましたけども、最近はそもそもなんか去年飛行船熊本で見ましたけどね、うん、なんか飛んでたでしょ、うん、なんかの PR で、うん、何日間か飛んでましたよね、ええ、あんなのにも使いやすいですよね、うんうん、だからぜひあの通常の飛行船より多分いいんでしょうこれは、うんうん、ぜひ活用できるようにね、こう、うん、普及してくれればいいなと、うん、2016年中は、試験飛行を続けるということで、うんうん、通常の飛行機よりはもうそれは確実に安全性高いですから、うんうん、早くこれ実用化できるし、うんうん、あとコストも多分その通常のね、うん、そのジェット機やら何やらから比べりゃはるかに安いはずなので、うんうん、でも今なんかあるんでしょう、あのこの間ネットで見たけど、鉄道と飛行機のハイブリッドっていうのが今構想があるんだそうですね、うん、要するに、客室は、うん、客室っていうその飛行機の旅客機の客室っていう概念をなくそうと、うんうん、だから飛行機は、うん、まあ、要するにコンテナを積む、うん、だからサンダーバード2号ですよ、うんうんうん、サンダーバード2号状態で、で要するに、客室が3本並んで、うん、上に翼がガバッとついて飛んでくと、うん、だから見た目はアメリカの、戦略爆撃機の B2 みたいな、うんうん、平べったい垂直尾翼がないやつですよ、うん、あんなようなやつで、ゴアの円盤みたいなやつですよね、うんうん、ゴアの円盤がわからないかもしれませんけどね、うん、ゴアの円盤の下にその葉巻型の、うん、その客席が3本並んでみたの。でこれが地上に降り立つと、その客席を乗せる台車があって鉄道になっちゃう と、うんうん、という、だから客席自体は鉄道でも運べるし、うん、飛行機でも運べるということで、うんうん、これが実用化されると、例えば羽田空港について、うん、そのまんまその JR 線がいずれできるでしょうから、うんうん、ね、それに乗っけて、どっか都心だけじゃなくていろんなところに行っちゃうなんていうことも、うんうん、まあ、できるかもっていう、まあ、そういうアイデアが発表になってたんですけど、まあ、面白いアイデアだなと、うんうん、多分なんだかんだ言って実用化しないと思いますけどね、うん、そういうのはね、うん、
やっぱずっとその場所にいるのもね、なんかね、あやっぱこうちょっとほら気分変えたいっていうのが
ね、乗り換えたいものがありますね、なんかあれさっきまで飛んでたけど今どこや、何これ、うん、これ何東海道本線なんか入れると思ったらそうかとかって、うんうん、それもねいかがなものかってい う、うん、間違えて乗ったりしてね、うん駅から乗って間違えて乗って気がついたら酔っ払って気がついたら海外に着いてたっていうそういう時代が来るかもしれませんね、それ困り、お客さん困りますよとかって言われて、これどこですかって言ってね、ロンドンですとか言われてお金払ってもらいますよとかって言われたらすごい困るですよね、ということでございまして、まあいろんなテクノロジーが進歩していくものでございます。今日はこの後は、いつもですと C 枠ですが、まあもちろん C 枠なんですけど、パラキルをお送りしますが、今日はこのままお便りコーナー行きまして、うん、で、D 枠は、別個に、この新スタジオ落成といいますかね、オープン記念ということで、うちうちのバーベキュー大会が行われておりますんで、それのそこからの会場からお伝えするという、ことになっております。花岡市は時間はもうそろそろやばいですか、
はいはい、ちょっとやばいですね。
あ、今日はじゃあ、花岡市はこの B 枠までということでございまして、はい、ありがとうございました、はい、ということで一旦 CM に行きます。
キュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュキュ 居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。